話、
はい、そう、ストーリートファイター 5
ですよ。
自宅でやってる、
ずっと今自宅でオンラインマッチングしてて、はい、たまにオフラインイベントっつって、まあ、ワイワイキャッキャするやつとか、うん、あと世界大会の配信とか、うん、を見てたりとかするんですけど、うん、やっぱりなんか、まあ、一番日本だと有名なプロゲーマーで梅原大吾選手、
はいはい、
いますけど、あの人いっぱい本とか、うん、なんか、講演とか、
だってあの人大学で講演してたりするでしょ。ダンジャスレ
で、この前慶応義塾大学で講演してて、でなんかインタビューとかでもすごいしきりに言ってて、これ本当かって思いながら聞いてるのが、なんで梅原さん選手は、ストリートファイターをやるんですかって、うん、KOF とか鉄拳とかなんかいっぱいあるじゃないですかって、うん、それこそスマブラとかも今世界大会があるし、うん、って言ったら、ストリートファイターは今世界で一番人格闘ゲームとして人口は多いから、うん、一番流行っているジャンルは一番人が多くて、つまり一番レベルが高いからここで戦うんだと言っていて、その時読んでる時はなるほどって、特に格闘ゲームだからそう思ったんですけど、うん、でもこれあの頭の中で音楽の中で組み替えた時に本当かってなっちゃったんですよね、うん、これ今音楽で言ったら EDM じゃないですか、うん、多分あ、まあダンスミュージックで言ったら EDM じゃないですか、はい、EDM は世界一人口が多いから一番レベルが高いのかとか思いつつ、これなんかどっかの漫画でもよくなんかあのコラとして回ってくるのが、このコカ・コーラとこのマクドナルドのハンバーガーは世界で一番売れているジュースと食べ物だから世界で一番美味しいのだっていうシーンがあるんですけど、
あ、はいはいはい、
まあ、それは間違えてるってことじゃないですか、ジャンクフードだから、うん、でもなんかそのそこと繋がってるような繋がってないような、なんか本当かどうか、格闘ゲームだとなぜか スッとそりゃそうだなって、それはなんかストリートファイターが確かに一番レベルが高そうだなみたいなことを、まあ僕はストリートファイター好きだからだったと思うんですけど思っちゃうけど、今それをふと頭の中で EDM に組み替えたら、え、そうなのかって、じゃあ少な、じゃあ今僕がやってるジャンルは人数が割と、まあ、少なくとも、ヨーロッパ以外ではとっても少ないから、あのレベルが低いのかなとか、いやそうかもしれないし、そうじゃないかもしれないしっていう、
どうなんですか、だってレベルが高いからそこでやるんだっていうのは、レベルが高い人同士でやるのが楽しいっていう前提でしょ、
そうですね、はい、そうですね、
うん、ってことは何だろう、変な話、優勝することを目的にしてたら、ね、ライバルが多くてレベルが高いところは不利じゃん、
う
ん、
そうですね、うん、間違いなくはい、
あの今から安売りのハンバーガー業界に殴り込みかけようと思ったらすげえ不利じゃん
厳しいですね
だから別に数が多いからレベルが高いっていうところで、うん、勝ちに行くのはなんだろう、それは勝つと一番快感もあるかもしれないですけど、うん、すごいなんかハードルが高く、かつ得るものも多い、
大きい、
ハイリスクハイリターン、
ハイリスクハイリターン
なの、
うん、まあ、賞金という前提での話はしてないんですけど、うん、まあ、ゲームの戦いのレベルとしてっていう、ストリートファイターとか去年は5000人ですからね、予選とか、うん、って考えると、なんかその時はなぜか俺はスッと来たんですよ、なるほどなって、それは人数が多い方が強いに決まってるだろうと、
その中で勝ちに行くのが楽しいんだ、はい、勝つことが楽しい、戦うことが楽しいんだ、
はい、
があのその何、そのインタビューの答えの語られてない部分にカッコつくんだったら、
はい、
ちょっと納得する、
はい、
うん、それはもう、うん、強いやつを倒しに行くのが格闘ゲームですから、
う
ん、
そうですね、
だけどこれが賞金を稼ぐためにって言ったら、はい、別に人数関係なく賞金高い大会出れるじゃん
そうですね、そうですね、
じゃない、
なんか人数の割合の割には高いとこっていうところになりますよね、うん、現実的には。
で、あとその音楽の話でも、はい、より多くの人数に聞いてもらいたいんだとか言ったら、はい、まあ、確かにワールドワイドに広がる可能性のある、
はいはい、
受け入れる要素のある EDM だったら、
はい、
まあいろんな人に、あ、 EDM だね、いいねみたいなこと言ってくれるかもしれないけど、
はい、
なんかよりなんかみんな好き者しか集まってないハードコアの業界でやった方が、なんだろう、濃く、
そうですね、
濃密な感想とか、はい、いいねっていう感情を得ることができるみたいな。
少なくとも間違いなく言えるのは、あの日本でハードコアでスターになるよりも、うん、世界の EDM のスターになれる確率の方が圧倒的に低いですからね、
うん、まあ、そうそう、うん、可能性ってそうかもしれないね、うん、
そのレベルが高いということと直結なのか分からないです、まあ、少なくとも確率は低いということで、
うんうん、だから なぜそこに入りたいのかの部分が今ちょっとそのインタビューとか今の例えでは抜けてるので、そこ次第だと思うんだけど、でもなんだろう、後から分析するとそういう言い方になるだけ で、
まあ そうですね、
その場では、うん、そう答えちゃうでしょ、梅原は、うん、
そうですね
まあなんかかっこいいね
で、その 1回だっけ、なんかそのお金じゃないんだよっていうことを、うん、なんかみんな賞金のことだけ気にしすぎじゃないっていう意味で、うん、全額なんかすごい何百万円、うん、寄付しちゃったことあったんですよね、うん、その教会に、うん、っていうので、なんかお金じゃないんだよっていうのをそういう風に示したりして、なんか、なんかこの人すごいなっていう思いましたけど。
どうすごいと思う？
いやだって不安定にも程がある仕事じゃないですか、うん、僕が言うのもなんですけど不安定にも程がある仕事で、せっかく獲得した優勝賞金をそこでお金じゃないんだろうっていうことを、もう一回ゲームの楽しいことを思い出そうよっていうので寄付しちゃうのが、もちろんそれで梅原選手の即位性が際立つっていうのはありますけど、でもまあ大変すごいですよね。すごいですよね。
いや、あのさ、その辺の話だと、はい、衣食足りて礼節を知るっていう言葉あるじゃん、ことわざで、とか、あとあ思い出せない、まあいいや、はい、要は生活が成り立って、ある程度成り立って、その上でやっと活動できるっていう部分は当然あるわけじゃない、うん、あの日々食うにも困るような状況で、うん、僕は音楽で食っていくんだって話したって辛いだけじゃないですか、
はいはい、
なんで、まあ、最低限バイトとかで、はい、あの時間をより多く練習とか、はい、あの作曲に打ち込めるような状況を作りつつも生活維持できるところからスタートするじゃん、うん、これがある程度成り立っていくと、はい、あのそういう余裕も出てくるよね、うん、これはちょっともうちょっと業界が発展した方が俺も楽しいみたいな話になって、そういう行動にも出られるじゃない、はいはい、っていうところの延長上にその梅原の寄付行為ってのがあったじゃない、
はいはいはいはい、
でもう一つ言うと、なんかね、もうちょっとその突き抜けた先って、そこで、はい、じゃ寄付しました、梅原さんすごいですに、翌日なんか天変地異か事故が起こって、あの無一文になってしまいましたと、はいはい、なったとしても彼はまあ、また稼げばええんちゃうみたいなことを言いそうな気がするんだよ ね、 これ勝手な想像だけど ね、
そうですね、なんかまあそういうイメージはありますよね、
うん、
はい、
だからなんかね、そういうのを今もう俺が勝手にそういう風に読み取って、はいはい、かっこいいなって言ったんだけど、
はいはい、そうですね、イメージはありますね、少なくとも俺の中の梅原をそう言わせるイメージはもう作ってますよね。
これがだって、いやもう食うに困るかもしれない、いつでし、ね、倒れて病気になっても困るんで、この賞金はの私の貯金箱に入れさせていただきますみたいな話だったらそれはなんか違うよ、
そうですね、
逆に言うとそういう姿勢じゃないからこそ勝ってきたのかもしれないし、
そうですね、
勝てない人ほどそうしてるかもね。
衣食足りてってのはこの前回の本のなんか、うん、あの前回じゃないか、あの、うん、前々回の本のあの100冊読んでアウトプットを全くしないっていうのと、うん、ちょっと似てる感じがしますね。
なんかね、だんだんとそういう心の余裕というか、
うん、
ただの余裕じゃないんだよな、うん、なんか人生の深みみたいなのを伴った、そういうのがこう出てくる気がする、うん、しかもなんか、ね、過去我々世代よりも上の親世代とかではゲームとか言われてるな、そういうところでも、はい、そういう深みが増してくる人間が醸成されていくわけでしょ。
すげえ話だ、
ね、なんか突き詰めていくって素晴らしい、
うん、
突き詰めていった感じどうですか？
突き詰めて、まあ、1年間休んでましたからね、
ちょっと1年休むことも突き詰めるうちの一つだったかもしれないけど、
そうですね、まあ、煮詰まるって言ったらこれ以上ないですよね。もう沸騰して沸騰して、うん、なんかもう種がもう水面まで出てくるぐらいの勢いで煮詰めてましたからね。
世間的にはただ寝てるだけっていう言い方を、だってあなたそう最初喋ってたけど、
そうですね、
はい、でもその間本読んでたんでしょ、
はいはい、
それはなんか脈々とずっとこう水面下で浮上するための準備をしているみたいな感じで見えて、かっこいい、ね、
下がっていくとインプットするんだなって、うん、で上がってくるとその時に言いませんでしたけど、うん、上がってきて相乗態的になってくると今度インプットしなくなるんですよね。 あんまり本読まなくなるんですよね。
充電して、はい、電池使い切ってまた沈むみたいな、はい、
その間完全に携帯に電池がつかない感じですよね、うん、充電してる間
うわすごいところあるよね。ただその充電のその振れ幅をなんかこう緩やかにしていれば、
はい、常に電池 50% で携帯はちゃんとついてますぐらいにしたいんですけどね。
でも逆に言うとそうすると、はい、なんか最高のアウトプットが出てこないかもしれない。
はい、まあそんな、なんとなく薄々そんな気もするんですよね。こういうやり方が一番いいんじゃないかなっていう、
うん、
周りの人がたまんないので
一番いいっていうのもそもそもないんだけどね。
はい、そうですね、
今回はこれで俺は良しとするみたいな。
そうですね、もうこういう風にその周期が10年とかの単位になってくると、うん、ちょっともう予想不可能というか、うん、ほとんどどれをやってもこのパターンは初体験っていうのしか来なくなるので、
だってさ、はい、同じパターンなんか来るわけないじゃん。
ないですね、
全く同じ状況なんかないわけだし、
ね、
時間経ったらその分自分の体も肉体的には年老いていくし、
うん、でもなんかだんだんそれが全部楽しくなってきちゃって、
うん、
この説明するときに抑うつ状態とかうつ状態とかずっと言ってますけど、これ気持ち的に死にたくなったとか、うん、なんか俺はもうダメだとか思ったこと一回もなくて、うん、ただ体がだるいとか、うんうんうん、そういうだけが残ってるんですよ、うん、かなり改善してきたので、うん、でも体が動かないと何もできないので、うん、そういう状態で、でまあでもこういう風にだるい間に充電できるんだったら、気持ちが落ち込ま、それでこっち気持ちが落ち込まなくて死にたいとか思わないんだったら、まあこれはもうこれで一番いいんじゃないかなみたいな。
つまり自分のバッテリー切れをちゃんと察知してるわけですね。
そうですね。だからもう そう状態とか活動状態になって、曲を発表したり人様のイベントとかラジオとか出るようになった時に、 まあ、ありがたいことにお悟りが来るわけじゃないですか、うん、こういうの出ませんかとか、今度これ出るんですけどっていう時に、それをできるだけ8割断っていかなきゃいけないようにするのが自分で大変という。
なるほど。
昔10年前ぐらいはそれを全部もう 100% 受けてたので、大変なことになってしまいまして、
100% は大変なんだよ、はい、というところで、はい。